皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。改めましてこんにちは。12月28日、藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日の話題は丸い卵も切りようで四角。いつものように藤原事務所の長谷川隆君とおしゃべりを楽しみたいと思います。長谷川君、おはようございます。
おはようございます、
今朝はすごく天気が良くて、富士山とか箱根の山々がよく見えるんですが、長谷川君は見てますか？
見てないです。
そう、
はい、
確かにね、小田原市内からだとね、見上げるようになっちゃって見えないんですけどもね、今日は海の方行きますとね、大島もちろんのこと、大島の隣の豊島という三角の山まで見えますからね、
はい、
ぜひこういう時はね、ちょっと早起きをして海まで行ってね、山と海を、そしてその島を楽しむといいですが、長谷川君、そういうふうになんか自然を見て楽しむなんてことしますか？
いやー、めったにしないですね。
あ、そう、
はい、
朝はなんかギリギリまで寝てて飛び起きて飛んでくる
まあその方が多いですね。
そう、
はい、
いや、ちょっとね、時間を作ってみるとですね、本当にその心洗われる思いがしますからね。
そうです
ね、せっかく小田原に引っ越してきたんですから、
はい、
ぜひその楽しんでいただきたいと思いますね。
そうですね、
はい、では今日の話題は、丸い卵も切りようで四角というお話です。同じ内容でも話の仕方によって円満に受け取られることもあれば、険悪な状態になることもある。それを卵の切り方に例えた言葉ということなんですけども、実はその今そのインターネットなんかでメールやブログがこうどんどん流行ってるんですが、なんか文章で書きますと言い足りないっていう話がたくさんありましてね。ですからそのまさに丸い卵も切りようで四角ということで、同じ内容でもなんかちょっとしたそれこそ句読点の打ち方一つでね、いい話が悪い話になるというようなことがよくあるんですが、長谷川君、そういうのは感じます？
いや、メールでは特に大いに感じますね。
ね、
こっちのこう意図することと違う受け取り方っていうのを相手がすることも多々ありますんで、
うん、
メールでものを書くっていうのは非常に怖いなといつも思いながら書いてますけどね、
うん、そうですね、
はい、
本当に情報量が少ない時ってのはですね、句読点の打ち方一つ、手におはい一つでですね、まあ印象が変わっちゃうんで、ですからまあその話の仕方というのもね、よく気をつけないとうまくいかないというわけですが、
はい、
そもそも長谷川君、その話の仕方自分で上手だと思います？
いや、全然思わないです。
思わない、
はい、
でもさ、その独特のキャラクターは理解してくれる人いるわけでしょ
いや、どうなんですかね
今までなんかその話の仕方が悪くて、
はい、
丸い卵をな四角く、まあ、捉えちゃったようなことってありました？
話の仕方が悪いっていうふうにまあ言われたことはないですけど、
うん、
まああんまそういうふうに思ってる人って言わないじゃないですか。
言わないか、あ、そうか
だから、
うん、
面と向かって言われたことはないですけど。
なるほどね。
心の底では思われてるかもしれないですね。
あ、そうなんかその険悪な状態になることもあるところ書いてあるんですが、
はい、
そのなんか喋ってるうちにだんだん相手が険悪になってちゃったってことあります？
あ、それはあんまりない
ですね。あ、そうですか、
はい、
あ、まあそれならまだいいですね、
はい、
やっぱりその必ずしもこの喋る内容だけではなくて、面と向かって会ってる時っていうのはその気が伝わりますからね、
うん、
ですからその言葉の内容っていうのをまあ関係なくですね、まあ、その気の部分で相手にメッセージを投げかけますからね、
はい、
まあ、あんまり揉め事はないんじゃないかなというふうに思うんですが、しかしその長谷川君自身、そのね、研修とかなんかでリーダーシップ研修なんかでいろんな人とお話しすること最近増えたでしょう、
はい、
その物の言い方難しいっていうことは感じます？
感じますね、やっぱり。
例えばどんな風に？
いや、もうさっきのメールと一緒で、
うん、
こっちの意図することが、
うん、
人によって受け取り方が違うっていうことがあると思いますんで。
人によってね、
はい、
あ、
その人が、
うん、
まあ、あることを経験してれば、
うん、
そういうふうにちゃんと聞いてくれるかもしれないですけど、
うん、
経験あるなしでもやっぱり違いますよね、うん、その人の、
うん、なんか年齢で若い人とあんたより年配の人とで違いがあるとか、そんなのは感じます？
あ、やっぱりそれもあると思いますね。
あ、 そ, う
その人 の、
うん、
固まった考え方とかがやっぱり入ってくると思いますんで。
あ、どっちの方がやりやすい？
若い人の方がやりやすい。
やりやすい。あ、そう、はい、でも逆に言うと若い人って何もその言ってみればそのない素直な状態である人も結構いるから、
うん、
逆に言うと理解してもらうことって難しいなんていうふうに感じたことってありません？
そうですね、まあその場で理解してもらおうとはあんまり思ってないんでですね、
うん、
ちょっとでも、
うん、
何か気づきをちょっとでも持ってもらえればなと思ってやってますんで、
うん、すごいね、なんかもうどんどんその先生業としても達観の域に
いやいやいや
ねえ、なんか少しでもその一歩前進してくれれば、
はい、
いい話ですね。まあしかしね、その世の中この今なんていうのかな、このルールだとかね、規制だとか倫理だとか、まあコンプライアンスだとか、なんかうるさいことをいろいろ言うな、会社組織すごく多いわけですよ、
はい、
そうしますとなんかね、今まで丸く見えていた会社がなんか四角張ってですね、非常になんかね恐ろしげに見えると。本来はみんなねそんな厳しくガチガチしたくないんだけども、なんかいつの間にかですね、そのこうしちゃいけないとかああしなさいとかいろいろ言うもんだから、まあ組織もその会社も四角くなっちゃったというようなところあるんじゃないかと思うんですけども、長谷川君の同期のまあ人たちなんかでもね、同級生なんかでも結構そういうところで組織が固く四角くなっちゃって、で息が詰まっちゃうというようなことを言ってる人いるんじゃないですか、どうですか。
途中からそういう風になったっていう話はあんまり聞かないですけどね。
ああ初めからそういう会社が
初めからやりにくいっていうのはあると思いますけど、
うん、ああ、
はい、
なるほどね、
はい、
例えばその業種で言ったらどんな会社ところがそういうのやりにくい会社多いんでしょうかね。
業種というよりも、
うん、
その、
うん、
例えば営業職とか、
はい、
あの友達の、うん、こう違う話かもしれないですけど、
うん、
携帯電話を会社で支給されてるんですけど、
うん、
ドコモから、
うん、
ウィルコムっていう定額の安い通信やってる会社あるんですけど、
うん、
そこに変えられた。
あ、
そうすると、
うん、
あれ PHS なんで、
うん、
車で走ってる時とか、
うん、
あんまり繋がらないらしいんですよ。
あ、そう。
あのブチブチ切れたりして、
ええ、
だからそれは会社がコスト削減だ、うん、コスト削減だばっかり言うんで、
うん、
そういう風になっちゃったらしいんですけど、
うん、
実際それが、
うん、
あの使ってる人たちにとっては全然いいことじゃなくて、
なるほどね、
余計にあの、
うん、
コストがかかるっていうことも考えられますよね、そういう時に。
なるほどね、
はい、
そういうのは逆に言うとその現場の声がなかなか伝わらないわけだな、まあ、現場が何がコスト削減第一で、
はい、
あとはこれでしっかり仕事しろと、
はい、
まあ、なんかそんな感じになってるのかな。
そうですね、
なるほど、
ね、上辺のコストだけ削減しようっていうことだと思うんですけど、うん、
なるほどね、そういうのは一番なんか現場もやりにくいし、まあ、会社自身がなんか殺伐とするような、まあ、そういう感じじゃないかなと思うんですが、
はい、
その長谷川君自身その話の仕方をその良くするために、まあ、物事円満に受け取ってもらえるように何か努力してることってありますか。どうすればできるようになると思います。
円満にですか、
うん、
どうすれば、
うん、そもそもなんでさ、うん、そのもどういうところを間違うと話が円満の話も険悪になるんだと思います。
うん、こっちの話ばっかりすると、
うん、
いやそんなわけで押し付けようとするとダメなんじゃないですか。
いやそんなわけではないのよ、うん、バジ豆腐って言葉があって、あ、これ全然合わないと思ったら聞き逃しちゃう人もいるのよ。
あ、
うん、どこだと思います。いや相手にチャレンジすると大変なのよ。
はい、
すなわち相手が当然そのこれはこう思うと思ってることってあるんですね、
はい、
そういうのをこう見てると分かるんですよね、うん、それにこうあえてチャレンジしていこうと思うとですね、しかもその逃げ道を防ぐ形で話をしていこうと思うとやはりねすごくどんどん険悪になっちゃうんですよね。
だから言いまかそうと
そう
しようと思うとダメっていうことです
ね。そう、まあ簡単に言えば言いまかそうということだよね、
はい、
でもそうしないとさ仕事ってできないこともありますよね。じゃあどうやって円満になおかつそのこうしてほしいっていうことを言ったらいいんでしょうね。わかります。
相手の、
うん、
相手のことも認めながら、
うん、
共感を持って聞きながら、
そう、
こっちの意見もちゃんと言うっていうこと
です。すごいね、さすがあんた、やっぱりねその学校の成績良かっただけあっていやなんか優がついちゃうね。いやそうなんですよ、よく聞くっていうことなのね。相手の話を聞くっていうことをやってから、いや実はこう思ってるんだけどっていう話をするとですね、まあ、難しい話でもね、まあ、あんまり険悪にならないで、
はい、
実はその受け取ってもらえるんですよ、うん、要するに険悪になる場合っていうのは要するに相手の話を十分にこちらに聞いていない場合に非常によく起きるんですね、
はい、
どんなに意見が対立していても相手の話を十分に聞いている場合にはですね、まあ円満にとまではいかないかもしれないけども、まあお互いそういうもんかなと いうふうには一応落ち着くところは落ち着くっていう感じなんですね。
はい、
長谷川君は人の話はちゃんと聞ける方ですか？
僕はどちらかというと、話すより聞く方がいいんで。
そうですね、はい、私はやっぱ話す方ばっかかなよく喋ってるよね。
まあ、お仕事ですから。
お仕事ですからそうなんだよね。私はなんかこう人が話してるとね、いやこうでしょうなんて先走りしてね、その、あのテレビかなんかの将棋や囲碁の時間と同じように
、はい、
解説者が次々と次々と自分でこう石置いてっちゃうでしょ今度こういう展開なんでしょうと、
はい、
ああいう風になんか言っちゃうところがあってね、そのなんて言いますかね、勢いに圧倒されてみんな喋れなくなっちゃうというような感じもあるんじゃないかと思うんですが、会社でそんな感じがある？
あの時と場合によるんじ
ゃないですか。時と場合による、はい、そうか。じゃあそれはゆっくり話を聞かないといけませんですね。じゃあ来年は私もあの人の話をよく聞いて丸い卵が四角にならないように頑張らなければいけないと今日は長谷川君に教えられたというところで、
いやいや、とんでもない。
今週のロハスで愉快な仲間たち、この辺でおしまいにしたいと思います。ではまた来年をお楽しみに。ありがとうございました。さようなら。
さようなら。ありがとうございました。